さてマンスリー高知大学のコーナーです。さあ今回のテーマが次世代の魚類学者の生態ということで、高知大学海洋生物学研究室現在大学生相葉そらりさんスタジオに迎えてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこのお名前あれどっかで聞いたことあるって方はもう結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね、いろんなメディアでご出演されてやっぱお魚の話されてるでしょ。
そうですね、ありがたいことにいろんな場所でさせていただいてます
ね。えメディアだけじゃなくてイベントとかにも結構今引っ張りだこじゃないですか。
ありがたいですね。
ねえ本当素晴らしいですよね。そんな相葉そらりさんが現在高知大学の学生ということなんですが、あの高知大学のね理工学部に在籍しながら学会発表や論文の執筆、採集、メディア発表、講演など多岐にわたって魚類についての活動を続けているということで、そんな相葉さんに今日は魚類にかける思いと活動する上で心がけていることについてお話しすると。だから僕今日学生にお話を聞くというよりもなんか先生にお話聞くようなね雰囲気です。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で相葉そらりさんといえばなんだか魚、海、とにかく水にまつわるイメージなんですけど、ご出身埼玉なんですね。
そうなんです、埼玉なんです。
ねえそんな埼玉県のご出身の相葉さんが何故に今のようにですね、まあお魚博士というか海に興味を持ったんですか。そのきっかけって何があったんでしょう。
そうですね、あの埼玉県で、まあ、あの大学に入るまでの19年間過ごしていたんですけども、
はい、
あの実家ももちろん埼玉でして、
はいはい、
で実家ですとか親戚の自宅すべて埼玉県
で、全部そうなんですか。
で、あの長野県、
はい、
これもまた奇跡的に海なし県なんですけども
本当ですね。
その、まあ、親戚の家に行った時に、やっぱりあの子供幼少期物心ついてない頃ってもう、はい、そういう子供が遊べるものも何もなくて、
はいはい、
でその中で渡されたものが図鑑でして、
はい、
で図鑑もあの魚だけではなくて哺乳類ですとか、はい、鳥類、昆虫、いろいろな図鑑があったんですけども、
はい、
やっぱりその身の回りで、まあ、ある程度は見れるんですよ。鳥類も、はい、まあ、スズメとかカラスもいますし、
そうですね、
まあ、あの昆虫ですとか哺乳類とかいろんなものいたんですけども、はいはい、唯一魚だけがまあ、身の回りにいなくて、
はい、
まあ、その空を泳いでるわけでもない、
確かに、
じゃあどこにいるんだ水の中っていうので、
はい、
まあ、周りにそういう水といえばもう大きな水なんてお風呂ぐらいしか知らなかったような幼少期の自分にとってすごい衝撃感銘を受けて、でそこからまあ魚が好きなら水族館に行くかでしたりとか、
はいはい、
そういったまあ本物を見せてくれる教育を受けまして、
はい、
今この場に立っております。
へえ、そうなんですね、うん、いやさっきねその身の回りに遊び道具があまりなかったってお話だったんですけど、いやひょっとしたらね、結構公園とか行ったり遊具があったりとかいろいろ遊べるものはあったかもしれないんですけど、そんな中相葉さんの興味をそそるものっていうものが、ね、図鑑だった、
うん、
そして特に魚類の図鑑だったってことなんじゃないかなと今思いましたね。
そうです、なんか今思い返すとそんな気がしてました、ね、
おそらくいろんな遊び道具ってあったんでしょうけども、そんな中でも相葉さんが心を強く惹かれてチョイスしたのがそんな図鑑だった気がやっぱりしました、
うん、
でその埼玉を飛び出してですね高知大学に入学、
はい、
一気に目の前海ですよね。
いやもう世界がもうガラッと変わるような
ですよね。
素晴らしい日々ですね。
あ今学生として高知大学で過ごされてやっぱりこう日々楽しんで学んでらっしゃいますか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、あの高知県の高知市にある御瀬という港がありまして、
はい
ますね
はい、
でそこの御瀬と高知大学もう100年約100年の間、うん、魚について、まあ、多岐にわたってまあ、交流を深めていった港なんですけども、
はい、
まあ、あのそちらの港も現在漁を行っていまして、
はい、
例えば午前中、まあ、午後授業に出てその後は見ませに行って、
はい、
魚の水揚げを見学して、で帰って標本を作って、
はい、
でまあ、論文の執筆をしたりですとか、
はい、
まあ、本当にあの比喩ではなく寝る間もないような日々を送ってますね。
本当そうですよね。だから大学を離れては海に向かって、うん、で実地で調査したりして、でその調査結果を今度は大学にまた持ち帰ってそこで、執筆研究、これは確かに寝る間ないですよね。
ですね
いやそれにしてもですよ、海がなかった埼玉県からここ高知県にやってきてですね、なんでも高知県の海って日本に生息する魚の半数が生息しているって これすごいですよね。
そう、世界的に見ても全国的に見ても、はい、こんだけ一つの県に、まあ、具体的に言うと、はい、日本にいる魚は大体4700種類ぐらいなんですけども、
はい、
それが高知県には大体2200〜2300種類が生息していると分かっていまして、これだけの2000数百種もの魚が一つの県にいるっていうことは、はい、全国的に見ても非常に珍しい県になってます。
そうなんですね。いや、僕47年生きてましてほとんどこの高知で過ごしてるんですけど、おそらく目で見た魚種って20あるかないかぐらいですからねじゃあまだまだ見てないんですね、僕なんかね。
そうですね、この高知県という県は非常に環境が得意的でして、
はいはい、
東に行けば室戸っていう町があって、で室戸は古くから捕鯨船、クジラを捕まえる漁で栄えていて、で室戸をすぐ抜けるともう深くなって海洋、外界が広がっていて、でカジキですとかマグロのような外洋を好む魚がいたりですとか、内側を見れば土佐湾のように広く、まあ、水深100メーターぐらいの砂地が広がっている非常にいろいろな魚が住める場所、そして西を見れば足摺岬、柏島のようにサンゴ礁が発達していて、熱帯温帯性の魚が広く生息できるというふうに、この高知っていう一つの県だけでもいろいろな環境があって、魚類にとって非常にまあ、あの様々な種類が過ごしやすい環境ができています。
まさにこう多様性な生き方ができる、ね、環境なんでしょう ね、 高知の海は魚にとって、なるほど。で、あのそんな相葉さんなんですけども、ね、かつてはただこう魚が好きだった、まあ、一人の、まあ、いわゆる一般人だったものがですね、うんうん、もうこうやって研究の分野に足を踏み入れて今もう研究者に向けてってことですよね。
そうですね、
勉強もされてるということなんですが、この将来的にはどういうふうに考えてますか。
そうで、まあ、あの現在目指しているのが研究者ということで、
はい、
まあ、こういうふうに現在自らの足で、はい、収集した資料ですとか、そういったものをアカデミックの分野に昇華する研究者としての道を目指してはいるんですけども、もともとこの一人の魚好きの少年が成長して研究者になるという意味で、あの、まあ、古くからのメディア露出のおかげでいろいろな方からの、まあ、SNS をフォローしていただいたりですとか、
はい、
いろんな方とつながっているので、この研究の面白さ、楽しさを、まあ、世の中に発信する、まあ、研究と一般の方の架け橋役になりたい、そんな研究者になりたいとずっと思ってはいます。
そのこうして活動を続ける中でこだわってらっしゃるそのポリシーというものもありますよね。
ありますね。
これどういったものでしょうね。
そうです、まあ、あの何も海がなかった埼玉県からこの高知県に来まして、はい、せっかくフィールドがあるので、はい、なるべく自らの足で、まあ、様々な釣りでしたりとか潜ったりですとか、はい、まあ、魚を集めたり漁に乗ったりというふうに様々な場所に自らの足で赴くことで、はい、フィールドワーカーとしての自分を持ちつつ、それをさらにあのちゃんとした記録としてアカデミックの世界に昇華させる、この一連の動きをずっとポリシーとして動いてはいます。
ああ、なるほど。まあ、今なんか本当にインターネットも発達してましてですね、おそらくこう海に行かなくても海の情報っていうのは、うん、誰かがアップしてくれたネット記事だったりとか、そういったものである程度確認できることはあると思うんですけどもね。でもそれだけじゃさすがにね、こう枠に収まりきれない、そういった情報がやっぱり現地ありますもんね。
そうですね、この、まあ、広いインターネットの海で、はい、いくらでも情報をこの仕入れられる中で、はい、情報を仕入れる側から情報を出す側の人間にはずっとなりたいと心を構えております。
なるほど。いや、確かにそれ大事なことですよね。インターネットのその海で得られる情報をまた出したところで、それはね、二次利用というか、自分のオリジナリティはじゃあどこにあるんだっていうことになりますもんね。なるほど。いや、よくわかりました。本当に今日ね、あの学生というより先生にお話聞いてる感じなんですよねでももうね、あっという間のお時間、まだまだ聞きたいことあったんですが、その最後になるんですけども、この番組聞いてくださってる皆さんに伝えたいことっていうのは終わりなんですかね。
はい、まあ、あの現在、まあ、いろいろなところでイベントを行っていて、
はい、
まあ、あの私の専門である魚に関しても、魚好きのまあ、お子さん、そしてそのお子さんを持つ親御さん、いろんな方を見受けられます、
はいはい、
なんですけども、まあ、そういったお子さん方に、まあ、今言った本のように、
はい、
まあ、現在いろいろなものがインターネットから集められる中で、うん、はい、いろいろな文献がすぐアクセスできるというのは非常にいいことではあるんですけども、
はい、
やはりその誰でもアクセスができるものというのは、それだけを見せてはやはり同じ人間に育ってしまうといいますか、
なるほど、
同じ全員が同じ知識を持つ人間になってしまうので、
はい、
そこでぜひ 水族館に連れて行ったりですとか海に連れて行ったりとかですとか、はい、イベントに連れて行ったりですとか、はい、本当にその子だけにしかできないこの実体験をさせていただければと思っております。
確かにそれはおっしゃる通りだなと思いますね。その知識の入り口としてインターネットを活用するというのはすごくいいことだと思いますよね。あとまあ知識、そういったものを吸収するときも一定やっぱりこれはね効果もちろんあるんですけど、ただその先ご自身でやっぱり実際にその現地フィールドで体験すること、まあ、これまた大切でもやっぱりこういうお話ができるっていうのは相葉さんご自身がもうやっぱりそうやって海だったりとか魚の生態を実際にそのフィールドに赴いて、ね、調査しているっていうことからやっぱり来てるんだろうな、その実感なんでしょうね。
そうなります、
ですよね。ですので、皆さんもですね何か興味持ったことがあればですね、まあ、そのインターネットの世界だけで完結するのではなくてその先実際にどうなっているのか、はい、その場に実際に足を運んでさまざま見たり聞いたり体験したりっていうことをねやってほしいなと。いや本当に僕自身勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけでお時間来てしまいました。今日は高知大学海洋生物学研究室相葉そらりさんにお話を伺いました。相葉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。